こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初めて受ける人から高得点を目指す人のためのTOEFテスト英単語超必須3500は、TOEFIB 対策に用途を絞った英単語集である。著者は TOEF 問題の分析と指導に携わってきた山内優樹で、2023年に J リサーチ出版から刊行された。中心となるのは3500語で、目標スコア別に60点を想定したレボ1。80点向けのレボ2に100点向けのレボ3へと配列されている。本書の目的は品質語を広く暗記させることだけではない Reading Listening Speaking Writing の技能で学術的な内容を理解し、自ら表現するために必要な語彙を段階的に整える点にある分野別語彙交互表現、発話作文で用いやすい語にも目を配り、コラムや小テストで定着度を確認できる構成である。初受験者の基礎固めから留学出願を視野に高得点を狙う受験者の語彙の穴の点検までを担う試験特化型の一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、目標スコア別の3段階構成が学習範囲を現実的に区切る本書の最も明確な骨格は3500語を目標スコアごとに3つのレボへ分けた点である。レブ1は TOEF60 点を目標とする1078、レブヌは80点を目標とする1475語、レボースは100点を目標とする1、デレニューナラ語で構成される。この区分は学習者が難語をどこまでも増やすという曖昧な勉強に陥るのを防ぐ。初学者はまずレボー1を通じて試験で扱われる基本的な学術語彙への抵抗を下げられる。一定の基礎がある人はレボー2を主戦場にして中上位体に必要な理解語彙を厚くできる。さらに高得点を狙う人はレボー3を用いて語の細かな意味さや低頻度だが重要な項を補うという使い分けが可能になる。もっとも語彙数と得点が機械的に対応するわけではない。 TOEFでは設問理解、講義内容の把握、時間配分、発話や作文の構成も得点を左右する。本書のスコア表示は保証ではなく、到達目標に応じて優先順位をつけるための学習設計として読むのが適切である。次に、予技能の得点場面を意識し、需要語彙と運用語彙の差を扱う TOEFL 向け単語帳として本書が目指すのは、リディで単語の訳を選べる状態だけではない。案内ではアレーズダブ、すなわちリーディング、リスニング、スピーキング、ライティの各セクションでのスコア向上を意識し、スピーキングとライティで使える語彙も収録するとされる。この方針には、技能ごとに求められる語彙知識が異なるという実務的な前提がある。読解聴解では学術文脈の中で語義を素早く特定し、関連語を含めて意味を追う受容的な知識が中心になる。一方、スピーキングライティングでは意味を知っているだけでは不足し、主張の強弱、因果関係、比較、流歩などを英語で無理なく表せる語を呼び出さなければならない。本書で学んだ語は、訳語を一回確認して終えるより例文を音読し、短い意見文や回答に転用することで価値が増す。特にTOEFLでは講義や文章で出会う学術語彙と自分の説明に使う表現を完全に同一視しないことが重要である。本書の構成はこの需要と運用の往復を学習計画に入れる契機になる。さらに、学術分野別語彙は等特有の題材理解を支える。本書は目標スコア別の語群に加え、分野別の重要語彙を扱う。日常会話だけでなく、大学の授業やキャンパスに近い場面を想定し、千角句、ハウェ角、人文系などにまたがる題材を用いる試験であることに対応した設計である。分野別に学ぶ利点は、単語を孤立した日本語訳として覚えるのでなく、特定の知識領域で狂気しやすい語のまとまりとして捉えられる点にある。例えば、ある語が生物学的な変化を説明するのか、歴史的な因果を説明するのかによって、周辺に現れやすい名詞や動詞、論理関係は変わる。こうしたまとまりへの慣れは、長い読解文や講義で道語に出会った際も、前後関係から題を推測する助けになる。ただし、単語帳だけで各分野の背景知識を完全に得られるわけではない。分野別語彙は、TOEF形式の読解・講義素材に触れる前の足場として用い、実際の文脈で再確認する必要がある。本書の価値は、専門知識の代替ではなく、学術的題材を英語で処理するための入り口を整理するところにある。そして、小テストとコラムが暗記量を学習診断へ変える語彙学習で起こりがちな問題は、ページを進めた量を習得量と取り違えることである。本書はコラム記事と小テストを設け、単語の学習を一方向の暗記作業で終えないよう工夫している。小テストの役割は見ればわかること、手がかりなしで意味用法を再現できることの差を可視化することにある。語頭した語を記録すれば、まだ知らない子なのか、似た語と混同する子なのか、例文の中では理解できるが単独では思い出せない子なのかを分けて復習できる。 学習者にとって重要なのはテストを採点イベントではなく、次の復習対象を選ぶ診断として使うことだろう。コラムは語彙の周辺にある試験対策や学習上の視点に触れるための補助となり得る。加えて、スマートフォン向けアプリの利用を評価する声もあり、紙面での確認と短時間の反復を組み合わせやすい点は実用上の利点である。ただし、アプリを眺める時間が増えても、正規練習が伴わなければ定着は限定的になる。紙アプリのどちらでも意味を隠して答える、音声や例文と結びつける。間隔を空けて再テストするという手順が必要になる。最後に、TOEFL 専用の強みは、日常英語用教材とは目的が異なる点にある本書は、日常英会話や TOEIC 全般のための汎用単語帳としてではなく、TOEFL スコア向上に特化した教材として評価すべきである。収録方針には新しい分野の語彙、口語表現、そしてスピーキー・ライティ用の語が含まれるが、核にあるのは学術的な英文を読み聞きし、限られた時間で論理的に応答する試験への適合性である。そのため、買い物、旅行、職場での定型的な会話を幅広く扱う教材とは語彙の優先順位が異なる。留学出願などで TOEFL を受ける人にとっては、この絞り込みが利点になる。試験に出やすい語彙領域を先に固め、問題演習で遭遇する表現との重なりを増やせるからである。英語の総合的な会話力を最優先する人や TOEIC だけを受験する人には、別目的の教材を併用する方が合理的である。TOEFL IBT は2026年に試験の大きな改定が予定実施されているため、2023年間の本書を用いる場合は語彙学習の基盤として活用しつつ、受験時点の公式情報で問題形式と最新の出題方針を確認する必要がある。語彙の重要性と形式対策の更新は分けて考えるべきである。結論として本書が特に適するのは、TOEFL IBT を初めて受けるため何から語彙を始めるべきか迷う人、60点、80点、100点といった到達目標に合わせて学習範囲を整理したい人、そして問題演習で学術語彙の不足を感じる受験者である。3500語を目標スコア別に分け、分野別語彙とスペーキーライティ向けの語を加えているため、単なる難単語の網羅よりも、TOEFL の予技能で語彙をどう使うかを意識しやすい小テスト、コラム、アプリを併用できる設計も、反復と弱点把握を日々の勉強に組み込みたい人に実際的である。類書との差は一般的な英単語力ではなく、TOEFL で必要になる学術的な理解と表現に照準を合わせ、初級段階から高得点帯までを一冊の段階構成でつないでいる点にある。ただし、語彙帳だけで初期の得点は完成しない。学んだ子を TOEFL 形式の読解、講義音声発話、作文で使い直し、公式の最新試験情報も確認することが前提となる。その条件の下では、本書は語彙の優先順位を明確にし、演習で生じる理解不足を補うための堅実な中核教材となる。ご支援いただける場合は、山内雄牛。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。